それでは去年はですね、残念ながらご出席いただけなかった奈良さんがお目になっておりますので、2年ぶりにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
ちょっと準備してきたんだけども、なんか出たとこ勝負でやります。今話題が尖閣の方に移ってきたんで、まあ、最近読んだ本で非常に面白い本があります。戦後史の真相という、今もうベストセラーで、書店に行くと平積みになってますから、かなり売れてると思います。読んだ人いますか？あそこにいますね。はい、面白い本です。読んだらやめられなくなります。そして読むと非常に、なんていうのか、日本の戦後史がよく分かってきます。で、誤解していた、この人は そうだったのかって、少しなんていうのか、もう誤解していた面のある人たちも、ちゃんと資料に基づいて紹介されています。名誉回復みたいなところもありますけど、
ね、先生おかけください。立ったまま
で、はい、いえいえ、立ったままがやりいいんです。座ると立てなくてまあそういう本も、私はあの本がうーんと売れてくれたら、大体日本の政治も、政治に対するこうみんなの考え方もまた変わってくるんじゃないかと思います。で、今戦後の問題で一番大きな問題というのはアメリカの問題ですよね。アメリカがドルで支配しているという問題ですよね。一国の通貨が世界の基軸通貨になっているというのはおかしなことですよ。だったらアメリカは貿易赤字が増えたって、ギリシャだとかポルトガルだとか外貨がないから外貨が借りられないというような心配は一切ないわけです。で、日本も中国もみんな輸出をしたお金は何で持たなければいけないかっていうと、アメリカの国債で持たなければいけないことになってるわけですよ。で、日本でも橋本が日本はアメリカのドル債を引き上げるぞと言ったらすぐ潰されたんです。あれはかなり強烈なブラフだったけれどね。しかし言ったら最後もうダメですよね。で、そういう問題があるし、私自身がドル債買わされてもうかなりの損害ですよね。なんていうのか、銀行のフレッシュマンも仕事なんだから少し実績を稼がせてやろうかなと思ったのが間違いでね、大変な損害で、例えば日本のあらゆるところ、私立の学校、私立の大学だとか、それから老人ホーム、有料老人ホームだとか、みんな頭金としてお金を集める組織になってるところね。そこは外債を買って、そして 20%30% 失ったっていうところが軒並みなんですよ。だからそれ、老人ホームもだから今流行りでいろんなもの建ってますけれど、危ないから経営をよく調べてから入ってください。まあ、もう話がどんどん飛んじゃって少ねちゃいますけれど、まあ大峰の話に戻りますけれど、大峰の保全が決まったというところで、私なんかもあ、これでよかったっていうふうに思って、もうなんていうのか、だんだんと歩かなくなったせいで足が弱ってきちゃって、天罰的命みたいなもんですね。もう少し頑張って歩いていたらまだ足がもう少し強かったんじゃないかと思うけれどもう坂道がきつくなって、階段がきつくなって困ります。ただ 保全すればこれでよかったと私は思ったけれど、しかしその後いろいろ苦労があるのだなということを今日の久保さんの話や望月さんの話を聞きながら感じます。で、私たちはこのあそこのなんていうのか、大峰の緑地は我々の世代がの努力して残したんだぞって誇りを持って、こう子供たちにあるいは孫たちにこう言えるということの一つだと思ってたんですけれど、それにはこんなにまだまだ苦労が残っているんだなということで、もう本当にご苦労さんという気持ちでごまいっぱいですね。で、私はだけど時々あそこの道を大の湿地帯を歩いて見上げたハンノキなどこう思いますよね。で、自然はいいな、木は羨ましいなぁなんて思う時がありますよね。木はだんだん風格が、年を取れば取るほど風格が出てくるけれど、我々は人間の足が弱った、何が弱ったっつって、頭も弱ってきますしね、もうなんかみすぼらしくなってきます。で、この間年を取ってくるともうたくさん失敗するようになるんですよ。で、この間解散だなんて言うとすぐにインタビュー来ますから、インタビューに来た人にあのバカどもがなんて言ってこう偉そうな話をして、そして帰った後急いでトイレに行った、前を開けようと思ったら開ける必要がないんです。もうすでに開いてるじゃないですか。がっくりして慌てて閉めたのはいいけど、閉めたらまだ用を足してないのが分かった。そういうことを自分で滑稽に思いながら生きてんだけれど、大木はいいなーなんてね、ハンノキなんか思い出してたんですけれど、荒牧さんにハンノキも伸びすぎましたよって言われて、なんか自分のことのような感じがして、ハンノキはだいたい70年ぐらいで、なんかいい寿命なんだって言われると、我々も80過ぎてそろそろ寿命なんだなってことを、しみじみと感じますね。で、さっき久保さんが言ってられた里山をどうするかっていうことは、本当里山っていうもう一つ固定した考え方があるわけじゃないんですよね。ですから、その時その時の常識的な里山、大体その常識を指導してくれる人が深い考えを持った、ちょっと普通の人たちよりももう少しこう深みのある解釈のできる人、それは表面的に、私たちは表面的に見て綺麗だなとか、いいな、緑でいいなぐらいのものじゃなくて、もう少し深みのある理解のできる人たちの話を聞いて、自分たちの常識を少しずつ少しずつ深めながら、その常識に基づいて判断していけばいいんじゃないかと思うんです。今私はその常識哲学という哲学をの本を書こうとしているところです。で、それの宣伝も兼ねましてね。で、常識という言葉はこう日本独特なんですよ。で、これはコモンセンスを訳したんですね。で、お坊さんからか訳したと思う、東洋大学だけじゃないかと思いますけれど、仏教の八識という心の働きを示す言葉なわけですね。識という意識だとか無意識だとかのみんな識ができますね。で、そういう識という言葉ができて、センスではなくて知識の方に傾いてきたわけですね。そしてこの言葉ほど日本で翻訳されて 流行った言葉ないんですよ。同じ時代に哲学という言葉も輸入された。しかし哲学という言葉が流行るほど、いや哲学なんて私は関係ない、常識っていうのは常識持ってないなって言うと大体カッカとしてみんな怒ります。しかし常識って何ですかって聞かれると答えられる人あまりいません。日本の有名な辞典、字引きなどを調べてみると、その字引きにもはっきりした定義をしてくれるところはありません。広辞苑だとか、あの大辞林だとか、あの読んでみれば分かりますけれど、常識って常識とは何かっていう定義を見ると愕然としますね。読めでも分からない。だけど私はあの常識というのは常識的に考えればいいんで、で私はあの常識というのはその時代に変わっていくものです。でヨーロッパの理性という言葉は、理性というのはそうしょっちゅう変わられたら困るもんですよね。だから理性は変化するなんていうふうなことはない、あの進化することもない。理性というのは硬い言葉で、あの人間は理性を持たなければいけないとか、お前理性を失ってはいけないって、理性を失うと精神病院に入れられちゃったりするわけ、してきたわけですね。でフランスなんか行っても、あのちょっと変わったこと言うと、あるいは少しカッカと怒ったりすると、あの理性を持ちなさい、ソワレゾナーブルとかなんとかそういうんですね。でもあの常識という言葉はほとんど流行らないんです。コモンセンスにあたる言葉はちゃんと訳語としてあるんですけれど、あのデカルトのボンサンスという古い言葉に押されて、あのコモンサンス、サンスコマンというのがほとんど流行らなかった。日本にも入ってきたけれど、小林秀夫が常識についてなんて本を書いたけれど、あれは常識とボンサンス、良識とごちゃ混ぜにして書いてる本です。で私はアルコール依存やないかを見て、常識、みんなの常識を壊していかなければ治療になりませんから、だから古い常識は新しい常識に持ち替えさせる。で昔は常識と偏見というふうに言ってたんですね。で偏見をなくさせるというふうに考えていたんだけれど、何のことはない。偏見というのは古い時代の常識だって考えればごく簡単に素直にいけるんです。私が会社の人だとか患者の家族の人たちに、あなたの持っている偏見を直しなさいとか捨てなさいとか言っても捨ててくれないです。あなたの考えは偏見だって言うとますますそれにしがみつきます。ところがあんたの常識はちょっと古いんだなって言って、今まではそれで通用したけど、ここでちょっと考え直してくれる、この方が合理的でしょ、これ新しい常識にしていきましょうっていうふうに言うと、意外と素直に受け入れてもらえるんです。だから何しろ私なんか薬なんか効かない病気を受け持ってたわけですよ。でその薬をの効かない病気を治療して社会に受け入れさせなければいけない、そこでいつも偏見と戦ってきたわけですね。その偏見をいかに変えることができるかっていう、それはごく手品みたいに簡単なことだった。偏見だっつって責めない、お前の持ってるのは偏見だっつって決して責めない。その代わりちょっと古い常識で、常識っていうのは私のじいさんばあさんたちの頃の常識というのと現代の常識っていうのは変わってるでしょう。女性は大学なんかに行く必要ないって言ってたのが私たちのじいさんばあさんの時代、今やそういうことはない。つまり時代によって、社会の変化によって常識というのはどんどん変わっていくもんだっていうことですよね。そういうふうに 私なんか考えて、行くようになってきてるんです。まあ最後のエネルギーを振り絞ってるところですけれど、もしかしたら書けないうちにっていうなんか書き上げられる、ちょっとそういう不安がひらめいたりしますけれどね、ともかく、そういうわけで私のまあ心の支えだったハンノキもなんか年寄りすぎて、ああ日陰が多くて下のものが生えないなんて言われるようになってきたというのでちょっとショックですけどね。まあそれでも、まあ、今我々の残した自然、あの何とかして残した自然、それをあの誇りに思って、今後生きていこうというふうに思っています。でその後の何ていうのか、誇りに思えないような形にトンネルなんか通されてそういうふうな形になってしまったら大変ですもんね。今聞いても本当に深刻に、あのそういうことを今後後からの人たちが、あのご苦労さんだけれども頑張ってやってもらわなければいけないなというふうにしみじみと感じます。じゃあ、あの少しおしゃべりが過ぎたけれども年寄りっていうのはしゃべると止まらなくなるもんブレーキの壊れた車みたいなもんなんですよね、言葉に関しては。じゃあこの辺で
。どうもありがとうございました。